安倍器論とは何か、戦後日本の象徴を考える。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
いよいよですね、はい、最新刊表現者クライテリオン出版になります、
はい、
今度のタイトルはですね、安倍晋三この空虚な器、ね、今日はねさらにこの話をしたいと思うんですけども、実はですね、この安倍晋三器論というね、まあ、理論仮説がありまして、
はい、
安倍晋三さんというのは実は空虚な器ではないかという理論仮説があるんですけど、この空虚な器論を提唱された先生に今日は特別ゲストでお越しいただいております、
はい、
表現者クライテリオン、編集員、そして文芸批評家の浜崎陽介さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
この安倍晋三器論、はい、ね、この戦後日本の象徴を考える、今日はもう浜崎さんの お話をたっぷりお聞きしたいなと思うんですけども、
はい、
ちょっと触りだけでもどんな感じなのか教えていただきたいなと、
は
い、
まず反安倍とか、うんうん、新安倍で、君はどっち、はい、みたいな話があると思うんですけど、
ああ今そんな感じありますね。
ありますね。でそれがずっと深入り深入りしょうがなかったんですよでつまり
気持ち悪いと、
気持ち悪いと、
うん、
で別に真でも反でもなくて、安倍政治とは一体何かということを、ね、実態として内実を伴った形で論じるということが普通の批評であるにもかかわらず、新安倍反安倍で左右対立をしていると、それをどうにか乗り越えたいっていう気持ちと、
はい、
あとですね、やっぱり安倍晋三総理に対するあるこう周りのアプローチっていうのをずっと聞いてると、ほとんど周りの意見を全部入れてってむちゃむちゃな政策体系になってるっていうイメージがあった
そうですね、体系ですらなくて、こう、
そうですね、
ただ単にデタラメに物事を並べてると
、並べてると、うん、ちょっとそこら辺からこう、うん、器論と、まあ、しかも空虚な器というような、まあ、イメージを持ってそれを論じたというのが最初でしたね。
なるほど。今日はこのね、安倍晋三器論、
はい、
実はこの安倍晋三器論を軸に、まあ、雑誌まるまる一冊編集してるんですけどね、今日はその根幹をその提唱者の、
はい、
浜崎陽介先生に伺ってみようということで、もうたっぷりとお話をお聞きいただきたいと思います。
聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ、頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バスです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわ。ねえ運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、安倍器論とは何か、戦後日本の象徴を考える、
はい、この安倍さんのことを考えるっていうのは、実は、まあ、今回のサブタイトルでもね、これ浜崎さんに考えていただいたように、戦後日本の、まあ、象徴そのものなんだと、
うん、
まあ、いうところが、まあ、一つの、まあ、ポイントになってるわけですけど、まあ、この戦後日本、大体これ90年代ぐらいから今までにつながるこう一つの流れがあるんじゃないかというお話だったと思うんですけども、
ね、
ぜひそのあたりをお聞きできればと思います。
はい、もちろん戦後というのは1945年からなんでしょうけども、
うん、
その矛盾みたいなものが出てくるのが冷戦が終わった頃なんですね、
うん、
つまりまあ90年代初頭ということなんですけど、うん、その頃から実際ですね、日本の政治自体が迷走して、結局この没落の平成30年を、
ね、
まあ、迎えてるということなんですけど、
そうですね、
その最初の ポイントちょっと最初にこう、うん、振り返っておきたいんですね、うん、それがどういうところから始まったかというと、うん、55年体制批判っていうのがね、うん、90年代初頭に起こるんですよ。
ありますね、
うん、でこれ55年体制って何かっていうと中選挙制なので、うん、必ず候補者を野党と与党が立ててそこで3人とかね、うん、2人とか必ずこう通っていくんですよ、うんうん、そうすると与党は与党で例えば自民党候補者2人とか出すわけです、
うん、
で野党はまあ1人ぐらい受かるかなと、
うん、
そうするとどうなるかっていうと体制的にはこうまあ、過半数を与党が、まあ、自民党が普通取る、
うん、そうです
ね、パターンですね、うん、でそうすると過半数取るので内政はできるんですよ。つまり法律を立てられるので、うん、内政つまり経済政策は順調にあると、うん、まあ、しかし3分の1は野党が必ず取るので、うん、そうすると憲法改正ができない、うん、で憲法改正ができないとどうなるかというとつまり外交とか国家的な、まあ、議論、うん、安全保障とか、うん、そういった大きな議論がじゃあできないんですよ、
うん、
でこれができないのを55年体制といって
なるほど、う
ん、冷戦下でそのアメリカさんが守ってくれてるんでお前さんたちはその国内のことだけを考えてるよっていう体制だったんです、うん、でこれが、うん、つまり90年代になくなる、
うん、そうなんですね。
だからそこでそのなんていうかなこの55年体制をこう変えなきゃいけないという議論が出てきて、うん、これが政治改革議論に、うん、まあ、つながってくるんですよ、うん、だからさっき言ったように中選挙制をまずやめようって話なんですね、うん、で覚えてる方もいらっしゃると思うんですけどあの94年の細川政権、
うん、
細川森博政権、
うん、
あれの時に つまりその小選挙区制というものが出てくるんですね。
はい、
うん、でそれで選挙区で一人しか受からないので結局、まあ、党と党の対立になる、
うん、
でそうすると、まあ、イデオロギーが非常に強調されて、そこで意思決定をしなきゃいけないってことなんですよ、うん、だ意思決定のあり方をまずはっきりさせるっていうのが小選挙区制の、まあ、ある種改革の主眼だったんです。
まあ、そうですね。で自民党一党独裁がずっと来てたんですけど、まあ、それが終わったと、
うん、
で細川政権っていうのは8つのちっちゃな政党の集合体で政権交代をね、まあ、やったと、まあ、そういうことなんですね、
は
い、
そうですね。ただこれ今となってはなんですけどつまりあの議論がなくなっちゃったんですね。これでなんでかというといろんな人がいてそれを国会に送って議論するから政治的多元性みたいなものがこう担保されてたんですけど、
はい、
これがなくなる、
うん、
でしかもですね政党同士の戦いになるから後援会を抱えた個人ではなくて政党執行部とか幹部なんかがすごい強くなるんですよ、
うん、
とそうするとね政党執行部の幹部が強くなるからその幹部に従わない議員っていうのは党の言うことを聞かない議員として、
う
んうん、抵抗勢力として名指しされるわけです。
あだからこう自分の思ってることなかなか言えなくなっちゃうんですね。
なんかナチスドイツみたいにちょっと近づいていくんですね。なんか一番トップが言ってるやつに従わえと従わんやつをお前どっか行けボケと。でだからもうみんな物考えなくなって上に媚びを売るだけの人間に実はなっちゃったんですよ、
うん、
小選挙区になったことで、
うん、そう、
まあ、これまさにあの小泉劇場がそれの一番わかりやすいパターン、
はい、一発目のそれだった
んですね。そうなんですよ。
そっからずっともう小池からもで安倍さんへとつながっていくっていう流れができたんですね。
そうそうそう。でねもう一つが重要なのがあの行政改革っていう名前で呼ばれることなんですね、うん、これ橋本龍太郎内閣ぐらいから始まるんですよ、まあ、橋本行革とか普通言われるんですけど、うんうんうん、この行革も実はその政治改革の一環だった。でこれもね要するにあのボトムアップ型で議論をしていくんじゃなくて首相と内閣の力を強化しましょうというまあ、うん、なんていうかな、
うん、
あの目標があったんですね、
うんうん、
それでやってったんですけど、まあ、実際どうなったかというと橋本内閣ではその経済財政諮問会議というのを作るんですよ、
はい、
でここに基本的にこう政策をこうさせといて、
うんうん、
それを閣議決定させて
そう
それでその官僚たちによる実務調整に持っていくっていうパターンにした、
まあ、ちなみに僕ずっと出てましたけどね出てましたけど、
はい、
でプラスアルファで言うともう一つがねこれ安倍政権から始まるんですけど内閣人事局ってやつに官僚の人事権を一元化するんですよ、
うん、
でそうするとどうなるかというと内閣に気に入られないともちろんその出世っていうかな人事がまずいので、
はい、
そうすると官僚統制が完全にこう成り立つんですよ、
うんうん、
これが2014年安倍内閣時代に始まるんです、うんうん、そうするともうねあのつまりなんか下からの議論の積み上げっていう形じゃなくて、うん、トップダウン型に感じになるんです、うん、
なるほど、それがトップダウンですね。
そう、これがね結局政治改革の結論だった
そういうことですね、うん、目指したんですからね
目指したんです、
うんうん、
でただねこれトップが聡明な君主だったらいいんですよ。
いいんですよじゃなかったらじゃなかったらっていうことなんですね。
いうことなんですねそう安倍晋三総理に対する期待値もそこにあったはずなんですよ。
いやそりゃそうですよね。
聡明な君主たれと、
ね、
ただこれがどうもそうじゃなさそうだと、
うん、
いうことが見えてきたっていうことなんですね、うん、 だからそうするとどうなるかというとこうトップっていうのはまあ本当は内蔵があるんですけど内蔵がないのでさまざまな意見が入ってきてしまって、うん、それが並列的に並ぶだけで何も統合されないんですよ、
うん、
で例えばですけど安倍政権下で重要なのは会議がすごい林立するんですよだから
あそうですね
例えばですけどその橋本政権下で出てきたさっき言ったあの経済、財政諮問会議、うん、あれに中心があったんですけどこれ中心もよく分かんなくなってるというのは産業競争力会議とか規制改革推進会議とか、うん、あと教育、うん、なんだっけ再生実行会議でしたっけなんかいろんな会議があるんですよ
もう何の会議か全然分からない、
そう、それが次から次に入ってきて、
はい、
もう何がしたいのかよく分からなくなるんですよ、でその例証がですね多分3つのことに集約されていて、うん、それがそのアベノミックスで経済成長と言いながら、うん、まさにこの番組でもやられている、うん、
消費増税
消費増税、
はい、
何してんだよ逆やがなもう
そうそうそう
どういうことやねんってことですね、
う
ん、
っていうことになるし、うん、あと日本を取り戻すって言いながら、うん、日本を破壊する移民法案、うん、
あ昨年ね
昨年
取り戻すどころか潰しとるがなお前、うん、っていうね
日本がねめちゃくちゃに、
うん、そうなんですよ、うん、でまあこれはまだ実行されてないですけども議論として上がってるのは改憲と言いながら、うん、実は現憲法を変えない加憲、
うんうん、あこの話もされましたよ ね、
うん、ね、
ね番組でもねでも
変わってないがなこれね、なんか漫才やと思ったらいいんですよ。なんかね、ボケかましてはるから。
こっち
が違うやん、もう、みたいな、ね。
そうそうそうそう。
ボケの担の人がやるとき、ツッコミがもう、あ、そうですかやと、これ漫才になりませんからね。
ほんまや、ボケてんのに。
ボケてはるときに、やっぱり舞台では、違うがな、とこ行かなくて。
そうですね。
そうなんや、って言ってるのが今の日本劇場な
ん
です。
そう。
国民のツッコミ待ちですね。
最悪のつまらない漫才になってる。せっかくボケてくれてはんのに。ツッコもうぜ、ね、どんだけおもろいエネルギーがそこに溜まってるかも。こんなおもろいのにも。
はは、言ったらダメ
だ。誰がつくのよ。
そう。ね、だから、不思議なら、でもね、うん、あの、支持率が下がんないでしょ。
うん、あそうですね。
これが不思議で、うん、その構造を考えたっていうのが今回の器論のポイントなんですよ。
ポイントですね。
でまさにそれが戦後日本の象徴になるんですけど、うん、これどういうことかっていうとね、うん、多分その全てが矛盾している中で唯一一貫しているのが安倍晋三政権においてアメリカへの忖度と反左翼の姿勢なんですよ、
うん、
でアメリカへの忖度とか起こるとつまりこれグローバリズムなんですね、
はいはい、
だってグローバリズムの中心はアメリカですから、
うん、
そうアメリカにまあ要するに譲ってしまうと全てをで日米貿易交渉なんかも全部譲ってしまうという形でグローバリズムネオリベ政策あれ新自由政策が止まらないで止まらないのでいろんなところでその国家破壊が、まあ、出てくるという傾向が現れるんですよ、
はい、
だからそうすると国民って不安ですよね
不安ですね
不安ですよね、うん、で不安になっていった時にもうテレビつけると安倍晋三総理が出てきて、うん民主党政権の悪も思い出さなければならないと
あれ
言いながら一方で韓国が出てきた時にもう毅然とした態度であ の立ち向かなきゃいけないと
言
うと、うん、そうなんかねリーダーシップがあるように見えるでしょ、
うん、見えますね見えます
ここで国民が騙されるんですよ
あ
そうするとねつまり反共とか反朝日とか嫌韓嫌中とか反日教祖とかね、うん、つまりあいつが敵だっていうポーズを示しながら日本を取り戻すと語っておけばですね、
うん
まあ、ある種リーダーシップが見えるので、うん、民主党政権の悪夢のある種の記憶がある国民っていうのは、まあ、他に選択肢がないという形で、うん支持率が下がらないそうするとね結局メディアもそこに目くらましを食らうので、うん
はい、
左派メディアっていうのは基本的に安倍政権ずっとこう言ってきたんです戦前海峡を目論むナショナリストだとか、うんうん、なわけないんですよ移民政策してますからみたいな、
ね、
全然考えてないんですよ
どこを国民を持ってるんですかって話ですよね
そうそうそうそうそうそうすると右派メディアはですねどういうかというとその美しい国の建設を邪魔してるのは左派だっていうふうに騒いでるだから結構どうでもいいところの森友学園とか家計問題、うん、まあそれなりに重要ではあるんだけども、うん、でも国民の生活には直結しない、
うん、
そこで左右が対立しながらそこでこう炎上するわけですよ、
はいはい、
でこの炎上を繰り返しているうちに国民の目がそっちに釘付けになっているうちに国家破壊が静かに進んでいくと、
うん、静かだったんですけども7年目ですから、
うん、
かなりあからさまやってますよね、
うん、
最初の部屋の端っこまでこそーっと悪いことしちゃったのに最近もう目の前でなんかこう財布からお金抜きながらお茶漬け食べたりとかもう見えてるけどみたいなこれでもなんかいや安倍さんちゃんと僕のためにやってくれてはるわ
大丈夫ですかね
これだからねよくよく考えると、まあ、これが危機の形だとすればこれ戦後日本の構造そのものじゃないですか、うん、つまり左右の構造立場だけを重んじていて、うん、そのこうイデオロギーのなんつうかな形にとらわれて、うんで結局中身はつらにアメリカニズムしかないと、うん、 そうするとね、この戦後日本人の主体性のなさこそが安倍政権を許しているし、うん、まあ、ある種安倍晋三器論の、まあ、根源だという意味で、ここを乗り越えないと先はないなと、
その通りですね、
いう感じがしますね。まあ、それでちょっとこう、はい、曲を選んできたんですけども、はい、これニュースゼロっていう番組がありますよね、
はいはい、
あれのテーマ曲になってて、ちょっと選んどうかなと思ったんですけど、ただね、うん、センスは椎名林檎っていいんですよ。
いや、むちゃくちゃいいですよ、
むちゃくちゃいいですよね。
毎回考えるんですけどね、なんかどうも彼女の詩が僕のトークにはまらない。今日はもう無理からにでも入ってたら。
そう、
しかもエレカシの、
そうです、
宮本も、
そうです、椎名林檎と宮本浩次の獣行く細道。
この世は無常、みんなわかってるのさ、
誰もが移ろう、
答えまない流れにたどる。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ、これからも地域とともに歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか。
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
椎名林檎と宮本浩次で獣行く細道お届けしました。
いや、かっこいいですね。
かっこいいですね。
僕ね、恥ずかしながら今回初めて聞いたんです。
ああ、そうですか。
そうなんです、ね、
全然知らなくて。いや、もうなんかめっちゃルパンみたいやなと思って。
そう、そう、実はそのこれ本当にルパンで使われてるんです。
使われてるんですよね。
そうなんですね。
世界がね。
そうなんですよ。次元大介の墓標っていうね、かっこいいね、ルパンの映画があるんですけど、
はいはい、
そのテーマ曲にもなってるんですよ。
しかも今お聞きするとニュースゼロでも、
そう使われてる、
めちゃくちゃ有名な曲なんですよ、
これ、ね、一応ね、そうなんです。一応そうなんです。
いや、素晴らしい、
うん、でね、これね、椎名林檎がこう言ってるんですね。視聴者に対して、その現地社会で戦う視聴者が迎える夜明けを想像しながら曲を書いたと。
あ、なるほどね。
で、まさにその真っ暗なところから見通しの効くところへたどり着くまでの童貞を書いたんだっていうふうに、まあ、言うんですけど、これ重要なのは歌詞で、でこれね、聞いた時に今回の話と重なるなと思ったのは、こういうんですよ。右往左往している、いつも通りお決まりの道に潜んでいる秋の夜。要するに戦後日本人ってずっとお決まり通りの右と左だったんです。でずっとそれでやってたんですね。でイデオロギーで気膨れして生きながら、死んじゃいねえかと言うからんですよ。死んでるようなんですよ。
いや、ほとんど自分ゾンビちゃうかと、たまに自分で思ってまうってこと
ですね。そう、で飼い慣らしてるようで飼い殺してるんじゃないかと、自分自身の才能。
いや、そうですね。
で頭と体まるで食い違うって、これやってることと言ってることが食い違うと、もう日米安保となんか平和憲法みたいなもんですよ、みたいなことをずっと言ってて、でも結局本主は獣じゃないかと、で丸腰でいきゃいいやないかみたいな話を続くんですよ。
それさえできればね、気膨れしたものでも捨ててね、
そう、
何を見てるんだ、どこをこう触るんだっていう、
そう、
ちゃんとできればね、
そうなんです、
全然いいだけなの
に。そうなんですよ。でしかもここも面白いですよね。その気遣っているで気遣わせてるんじゃ嫌だ、自己犠牲のふりしてってものが戦後日本人みたい で、おためごかしと飛んだかまととでしょ。
ちょっと古い日本語ですけどね。
おためごかしってどういう意味ですか。
要するにこう人のためだと言いながら、実は自分のためだったりとか、だから最後はその本物か偽物なんてナンセンスの無意味で、脳書きはもう結構だから、 なけなしの命一つでどうせならそれを使い果たそうぜと、うん、それが人生だろうし、その人生さえ分かればもちろん国だって共同体で社会だって他者だって共にそんな風に生きれるはずだと、うん、
だから椎名林檎がここで徹底的に批判しているおためごかしだとかかまととだとか気ぶくれしながら死んじゃいねえかといぶかるようなやつっていうものの象徴が戦後日本であり、うん、それの象徴が安倍晋三だと、
そうです
いうのが、まあ、今回この曲が選ばれた
いや
ポイントですよね。でもうだから安倍晋三さん的なものが椎名林檎はもう死ぬほど嫌いなんですよもう本人の名前出してないですけど、で宮本もめちゃくちゃ嫌いなんですよ。
そうなんです、
もうくだらねえとつぶやいてですよでなんでくだらねえかっつってたら、つってるかっつったら安倍晋三がくだらんと言ってるわけですよ宮本は。
それをこの歌にぶっつけてるんですね。そうですよ、も
う完全にそういうことなんですよ。
そうなんですよ、宮本がいいじゃないですか、しかも。
あーですね。
そうそうそう。あれぐらい頭ぶっ飛んでるやつやないと、このおためごかしの世の中の嘘がわからないんですよ。あんなの全部嘘やんけ、と思って生きてるんですよ、宮本は。で、それを表に出してるんですよ。椎名林檎は心の中で、こんなん全部嘘やん。
ちょっとこう、ひとやかに。ね、
うん、
これ、世代的にも面白くてね、宮本が1966年生まれ。
ああ、大体僕です
ね。そう、藤井先生なんですよ。うん、でね、椎名林檎実は僕と同年代。
ああ、そんな感じですね。
全く一緒なんですよ。
僕にとって高校生と思ってますもん。
ああ。
そうですよね、僕が大人やった時に。
そうですよね、
この子天才やなと思ってます
。あ、で僕高校の時にだから宮本を聞いて育って大学以降にデビューしてきた椎名をこう聞いてたんですよ。
あ、
でそれがねちょうどここでこう交差して安倍晋三を批判できると。
安倍晋三と一言も言わないで
言わないで。
だけどニュースゼロで使われてるっていうのは多分スタッフのそんな感じがそこはかとなくあるんだと思います。
あ、なるほど、奥深いですね。
そうですね、
というお話でした。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業、
大阪運輸倉庫株式会社。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、そろそろお別れの時間となりました。
はい、今日はなんかやっぱり盛り上がりますね。
盛り上がります
ね。歌の力が強いですけど、これやっぱりね、はい、今 CM 中にね、浜坂さんとあと何喋りましょう、やっぱ憲法喋らんとちょっと寝つき悪いなと今日ここまで言ったらやっぱりね、憲法ってまあおためごかしじゃないですか、まあ、かまととぶってね、でやっぱりこう嘘ですから、あんな一人で僕ら防衛できないですから、やっぱりちょっと憲法9条2項ってやっぱちょっとどうやろうってあるわけですよ。これみんな思ってるんですよ。だからなんかちょっとねイライラしてるし、憲法9条に対する恨みのようなものが日本国民の潜在意識にあるわけですよ、そんなあるか俺ら独立できへんねやと、でだから憲法改正とかね、なんかこう外国と毅然と外交するとかって言われると安倍さんええんちゃうかと思ってしまうという構図が、
そうなんですよね、
まあ、
ね、そう
あるんじゃないかっていうのが実はこれ安倍晋三ツアー論の一番のコアにありますよね。
そうそうそうそうなんですよ。だからね、結局平和主義っていう理念が戦後、ずっとメインストリームであったことへの恨みなんですよ、で恨みだから安倍晋三はその反対なんだけども、この彼自身が恨みという反動でしか動いてないので、結局内通がなかった。それが親米保守というかな、日米安保含めてね、日米同盟堅持みたいな話になってくるわけでしょ、でこれがずっと構造的にぐるぐるぐるぐる回っていて、
回ってるんですよね。
で実態がないっていうことが、まあ、今現状起こってることだと。
そうなん
です。だからね、結局、まあ僕ら保守って言ってますけど、保守ってね、つまり立場じゃないんですよ、僕から言わせれば。本当は真実を問うとか、内実を問うとか、生き方を問うとか、
そういうことですよね。
その性の実感を取り戻すためにはどうしたって地に足がつかなきゃいけないだろうって話をしてるんだけども、結局イデオロギーに対する反でしかないがゆえに、そこで僕らは 前に進めなくなってる。
結局そうなんですよね。だからおためごかしを批判するおためごかしになってるんですよね。なんか嘘んもう詐欺師を詐欺師という詐欺師みたいな、うん、もう詐欺師だらけになって、まあね、獣の道行くしかないでしょ我々は。
そうなんです。
俺はもう
細い道ですけど、
細いね、獣の道行くしかないっていう。でこの細い番組が藤井聡のあるがままラジオ雑誌は表現者クライテリオンということでね、はい、ぜひ皆さんお願いします。
今日あのお話ししていただいたような内容が最新号にねたっぷりと載っていますので、はい、ぜひ書店やネットで購入いただけますのでよろしくお願いいたします。
普段ね定期購読されてない方でもこれだけはぜひね、うん、保守じゃない人も読んでいただきたいけど、特に俺保守やけどなという人は絶対読んでいただきたい。そんな
チェックしてください。
そんな一冊です、
はい、よろしくお願いします、はい、また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします、はい、それでは今日はありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
また浜坂さんにはね来週も出てきていただいて、はい、教育問題をぶった切ってもらいたいな、はい、守ってますのでぜひまた来週もお願いします、は
い、お願いします。
それではまた来週月曜日午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。